遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きな遠藤ひろむが、マジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとく、いろいろなジャンルの話をする番組です。このラジオでさまざまな次元の旅っていうのを、さまざまなジャンルの話っていう例えでやってるんですけど、実際にちょっとした、旅じゃないんですけど、冒険を、リアルの冒険をしてきたので、ちょうどですね、その話をしようかなとも思うんですけど、言うてもですね、ちょっと東京まで出かけたっていうだけなんですよ。ただやっぱり神奈川県の県民なので、結構遠いんですよね。やっぱり電車で行っても1時間とか普通にかかっちゃうんで、そういうちょっとしたことでも、ちょっとした冒険心を持ってやるとちょっと面白いなっていう話を、後でしようと思うので、そこはお楽しみにしていてください。やっぱお金の問題とかであまり行きづらいので、そういうのもあるかなっていう感じなんですけど、目的はその一つあったんですけど、やっぱりそれ一個目的あって東京行くと、その後そのままその東京ついでにぐるぐる回りたいっていう派なので、そういうところも含めて全部お話ししていきたいなと思います。それでは始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。
ラディキャスネット、
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。それではオープニングトークでも言った冒険探の方をお話ししていきたいと思います。リアル冒険日記。はい、この収録の1週間前ですね、それぐらいの時の話なんですけど、劇の招待があったんですよ。僕の、お母さんの友達からですね。で、その劇見に行かないかって全体の LINE にあったんですけど、行ったのは僕だけっていうまずそこから始まるんですね。で、そのお母さんの友達に連絡して、この日に行こうっつって、この1週間ぐらい前にの日付でチケット取ってもらってたんですよ。六本木でやってた黒原アリスっていう、劇を見に行ったんですね。で、六本木なんで、もうどうせだからそのまま東京も回ってしまおうっていうことで、確か1時からの劇を見よう、そのチケットを取ってもらってたので、お昼ご飯もどうせだから東京で食べてしまおうっていうことで、もうそっから堪能していくんですよ。もうまず新宿に行くじゃないですか、電車で。で、お昼ご飯ちょうどその時間に合わせてたんで、もうお昼に油そばをまず食べるんですね。いや、油そばはもう本当学校時代っていうんですか、専門学校がちょうど新宿でだったんで、本当に2ヶ月ぶりぐらいに来たんですけど、久しぶりに来た割には新宿もそんな変わってないなみたいな感じだったんで、そこまで久しぶりっていう印象も受けなかったんですよね。そんな新宿で油そばをまずはお昼ご飯に食べましたと。で、そのまま都営新宿線使ったんですね、確か。これもなかなか学校行くときたまに使ってはいたんで、なかなか久しぶりだったんですけど、で、新宿線使って麻布十番で降りたんですね。で、そっからがそのやっぱ一番近かったんで、六本木のブルーシアターっていうところなんですけど、で、降りて劇場に行ってチケットも取って、確か4時ぐらいまでやってたのかな、まで劇見てたんですよ、黒バラアリス。これでもなかなか面白かったです。やっぱり まあ、ご招待っていうことだったんでお金ちょっと払わなかったんですけど、でもまあ払ってもう見れるような劇でした。やっぱでもあるんですよね、たまに。結構その専門学校時代にその学校そのものの意図で劇を見ることっていうのが割とあったんですけど、たまーに外れがやっぱりあるんですよ、劇見てると。2、3回あったかな。なんでまあちょっとやっぱりまずはそういう目で見てしまうところがあるんですけど、まあ今回のは素直に当たりで良かったなって思います。結構演出なんかも凝ってて、そうだな、何が一番良かったかな、オチが面白かったかなっていう感じはします。まあちょっともうさすがに終わっちゃってると思うんですけど、もあの原作本とかがあるのかな、確か。僕買ってないんですけどね。なんであの本なんかもあると思うんで、ちょっと探して読んでみるといいんじゃないかなと思います。まあもしかしたら劇の内容とはちょっと違うかもしれないんですけどね。まあこういう劇だったんじゃないかみたいな想像はできると思いますので、ぜひあの買ってみてください。で劇が終わってからまず行ったのは秋葉原です。ここもまあ久しぶり、まあ東京行くことそのものが久しぶりなんで全部が久しぶりなんですけど、まあ秋葉もそんな変わんなかったですね。やっぱりいつも通りなとこ行っていつも通りに行動、まあいつも通りではないかなとは思うんですけど、まず二次元コスパっていうそのアニメグッズがいっぱい売ってるところっていうのかな、アニメイトとはまた違ってなんか独自のなんか商品を出してるところがあるんですけど、ちょっとそこ寄ってみて、ただまあ何も買わなかったんですよ。あのお金の関係もあれば特に買いたいものもないっていうあれもあるんですけど、まあなんかあったら買おうかな程度で行ったんで、まあ特になかったですねっていうものと、あとはあとイエローサブマリン、本店なのかな秋葉原って、まあ結構で大きめの7階と8階だったかなにある大きめのイエローサブマリンに行って、まあ何か買おうかなとは思ったんですけど、まあここでもここでカードケース買ったのかな、確か。あの大きめのちょっとカードケース欲しかったんで大きめのカードケース買って、まあそこは後にしましたよと。で次に行ったのがアニメイトかな、アニメイトのあの秋葉店、あそこが一番大きい、あ違うか、多分池袋の方が大きいですね、池袋が本店なので。でまあ秋葉のそのアニメイトも行って、ただそこの内装が割とコロコロ変わるんで、まあそこが見れたのはちょっと面白かったかなって思います。1階がカードショップになってたり、地下1階にカードショップがあったりっていうことがあったんですけど、あの今回はですね7階だったかな8階だったかな、まあ結構上の方にカードショップがあって、まあ何が悲しいかっていうと遊戯王はあったんですけどマジック・ザ・ギャザリングなかったんですよ。あなかなか珍しいカードショップだなって思いつつ、まあそこも後にしました。でまあ帰ろうっていうか、まあその次のところに行こうかなって思ったら、まあその行った日がサロンパスの日だったらしいんですね、どうも全く知らなくって。でなんかサンプルかなんかを配ったんですよ。あーどうしよう、もらっちゃおうかなって思ったんですけど、ちょっともらったら負けかなって思ってやめました。ただその後日ちょっと腰痛くなった時に、あもらっとけよかったなって言ってちょっと後悔しました。何だったんだろうなサロンパスの、はい、なんか新しいやつのかな、サンプル配ってたんで、皆さんもしそういうことありましたらもらっといた方がもしかしたら身のためです。いつどこでどうなるか分かんないんで、まあそれもあって秋葉原は後にしたんですよ。まあ次に行ったのが東京駅ですね。ここに何があるかっていうと、プリキュアのなんだろうな公式のショップ、グッズショップのプリティストアっていうのがあるんですよ。ここもですね、前作の魔法使いプリキュアの時はほぼほぼ月1ぐらいで行ってたんですけど、まあそもそも新宿に行くことがなくなってしまったんで、そこも行くのは本当に久しぶりでしたね。でここではまあそのちょっとしたなんだろうな目的はあったんですよ。ポイントカードがあって、でそのポイントが溜まってたんで景品と引き換えてもらおうかなって思ったんです。ただその景品がなかったんですよ。売り切れっていうか、なんて言えばいいのかな、 まあ、現品切れっていうのかな、で交換ができなかったんで、あー畜生って思いながら何も買わずに東京駅も後にしました。で、まあ、この時点で割とその時間も時間だったんで、最後に新宿駅でに戻、まあ、戻ってきて、で夜ご飯食べたのは博多豚骨ですね。あの風流っていう僕がもう学校時代バカみたいに行ってたあの行きつけのお店があるんですけど、そこであの博多豚骨のラーメンを食べて、で帰ると。いやなかなかいい、その久しぶりにねあの東京行ったんで冒険だったなと思います。あの皆さんもですね、もしそういう、まあ、どこでも東京じゃなくてもどこでもいいんで遠出することありましたら、とことんその地を楽しんでみてください。以上、リアル冒険日記でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いての次元はこちらです。ゲーマーズド。その次元の人々は娯楽が大好き、特に競技としてのゲームは一層盛り上がるという。この次元ではゲーム中心の話をしようと思います。テーブルゲームですね、今回はその話をしたいなと思うんですけど、まあその友達2人が新しいゲームを買ったっていうことで、まあそれを新しいのでね、ぐるぐるぐるぐる回していこうっていうことになって、まあ、5人で集まったことがあったんですよ。でまあそのいくつか新しいのをやってたんですけど、その中でもですね、あの一線を画すゲームがあったんで、ちょっと これだけ紹介したいなと思います。まずそのタイトルがですね、イカサマゴキブリっていうゲームなんですよ。ルールそのものはウノみたいな感じです。手札最初に、まあ、8枚なんですけど8枚持って、でまあウノって場に1枚出てるじゃないですか。でその同じ色とか同じ数字なんですけど、ちょっとこのゲーム違って、まあ数字しかまずないんですね。でその数字より1個上か1個下の数字じゃなきゃ出しちゃいけないんですよ。で1から5までしかないんですけど、数字が例えば3が出てたら2か4みたいな、で1と5つながってるんで5が出てたら4か1でいいっていう。でそれを出してって手札を最初になくした人が、まあ、勝ちで、で残ってる人はそのカードを1枚につき1点とか5点とか減点されてしまうっていうゲームなんですね。ただどうしても出せないカードがあるんですよ、その1枚だけ。普通じゃ出せないっていうのかな、普通に出しちゃいけないカードがあって、まあそれをどうやってその、まあ、出すっていうか削るっていうか、まあ、それがやっぱり一番高いんですよね、減点のマイナス10点なんですけど、まあ、どうやって削っていくかっていう、まあ、ここでタイトルを思い出していただきたいんですけど、イカサマするんですよ。要するにイカサマ推奨ゲームです。これなかなか面白いですよね。麻雀とかでイカサマってやっぱり一番効くじゃないですか、あとポーカーとかかな、なんですけどこれはですね、もうイカサマをしていいよっていうゲームなんですよ。やっちゃいけないこと、まあ机の下に隠すでもいいですし、服の中とかポケットとかにうまくそのやんないとバレちゃうんで、そうやって隠してって減点をさらに減らすゲームなんですね。なかなか面白いなと本当に思いました。まあ、まずテーブルは必須じゃないですか、確実に。他のゲームってやっぱりちょっと腰痛めますけど、地べたでやってもいいんですよ。要はもうこれはですね、本当にテーブルないとダメです。でやっぱりテーブルとかのちょっとした影にスッって落としたりしていくのがもうスリルがたまんないですね。でただもう一つこの一番上のカードを出す手段がありまして、やっぱりその一人は見つける役っていうか警備をする役がいなきゃいけないじゃないですか。その警備が一人はいるんですよ。その人は普通に出していいんです。なんで、まあ、うまく警備になってその普通に出してしまうか、警備はイカサマを使っちゃいけないんで、警備じゃないときはもううまくすってイカサマしてやっていく、減らしていくというのをですねやっていくゲームなんですけど、 まあ、これなかなか本当やってみても面白いなって思ったんで、ぜひ皆さんもちょっと見つけ、ああでも海外のゲームなんですよね確か。で日本に翻訳されたものってなると、まあ一応その箱の中に翻訳されたルールブックも入ってるんですけど、完全な日本版って多分ないんで、パッケージだけだとわからないんですよ。まあうまくその見つけてみて実際にやってみるといいんじゃないかなと思います。手先器用な人ほど勝てるので、ぜひやってみてください。以上ゲーマーズとの次元でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。まあコーナーとかオープニングでも言わなかったんですけど、実はですね、ちょっと体調よろしくないんですよ今よくやってるなっていう話だと思うんですけど、なんだろうな、原因が分かんないんですよね。風邪なのかアレルギーなのか。ただその結構週の初めぐらいからなんでか鼻水がめちゃくちゃ止まらなくて、で結構咳なんかも止まらなかったんですよ。まあ風邪かなとか思っていながら、その結構体は休めてたんですけど、まあちょっと今日そこそこ回復したなっていうことで 70%80% ぐらいいってるんで、まあ大丈夫かなって言って収録しました。結構そんなにがっつり体調悪くなる方じゃないんですけど、結構久しぶりに体調悪くしたので、皆さんも油断しないように、いつどこで病気になるかわからないので、まあぜひね予防とかはしっかりやってみてください。それではここまで、今回はここまでといたします。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。